が黄金、乳香、もつ薬を持って生まれたばかりの血の御子、主イエスをお尋ねしたことを覚える日曜日であります。松の内という日本語があります。1月7日まではお正月ということを言い表す言葉です。教会にはそんな言葉遣いはないんですけれども、いわば今日は教会にとって暦の上でなおクリスマスのうちであります。クリスマスの祝いが短すぎるのはもったいないことだと思います。ですからあまり一般的なことではないかもしれませんけれども、せっかくなのでもう一度申し上げたいと思います。新年並びにクリスマスおめでとうございます。しかしそのような日に読みます聖書の言葉とは、この暦とは直接には関係がありませんで、規則的に選んできました先々週読んだマタイによる福音書の11章の続きの12章であります。今日は、いつもと比べたら比較的長い箇所を読みました。2つの物語が記されていると聞き取っていただいたと思いますけれども、しかしこの2つの物語には共通のテーマがあります。それは安息日についての物語だということです。直前の箇所において、疲れた者、重荷を負う者、つまりこの私たちに誠の安らぎを与えると約束してくださった主イエスというお方が、1週間に一度のお休みの日であるユダヤ教の安息日の理解をめぐって当時の宗教指導者たちと決定的に対立してしまったことを語る物語。しかもこの出来事をきっかけに主イエスはその命を付け狙われるようになったと語る一つのターニングポイントとなる箇所であります。この物語はその頃という言葉とともに始まっています。このその頃という言葉は、もしかしたらある時というように語調を整えるために挿入された言葉に見えますけれども、この聖書箇所を解き明かそうとする幾人かの人々が、これは実は大切な言葉だと注目しています。ここで用いられますその頃という言葉は、むしろ直訳するならばその時と訳せる言葉だと言います。つまり一般的なある時ということではなしに、まさにその時主イエスが、私、この私こそがあなた方に本当の休みを与えるんだと、そう力強く宣言してくださったその直後の時だというニュアンスがあるというのです。まさにその時、安息日、お休みの日をめぐる2つの出来事と論争が起こるのであります。だから今日の聖書箇所は、私はこんな風に理解することが可能だろうと思っています。私こそあなた方に安らぎを与えるとおっしゃってくださる主イエスというお方が、その約束のお言葉通りにここで振る舞っていてくださるということを見るのであります。すなわち弟子たち、重荷を負っている者たち、私たち人間に主イエスというお方が休みを事実与えられるその様、このお方が私たちを息苦しくさせているこの世の力、悪の力に逆らって、私たちに爽やかな空気を吸ってほっとさせる空間を確保しようとされるその姿が、この2つの物語においてあらわになっているんだ、そんな風に読めるのではないかと私は思っています。第一の物語は、ある安息日に主イエスと弟子たちが麦畑を通っておられた時に起きた出来事であります。その麦畑を通りながら、主の弟子たちはちょっと小腹が空きまして、麦の方を摘み、それを手で揉んで殻をどどかしながらそれを食べ始めたっていうんです。でその姿を当時の真面目な宗教家たちであったファリサイ派の人々に見とがめられたといいます。イエスよ、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている。初めてこの話をお聞きになった方は、主イエスの弟子たちが 麦泥棒をしていることを非難したのだろうと思うかもしれませんが、そうではありません。実にユダヤ人の法律の役割も果たしましたこの聖書という書物は、人が野菜や果物の畑の中を行くとき、お腹が空いたらいくらでもその実を取って食べてよいということを保証していました。申命記第23章25節26節にこういう法律としての神の言葉があります。隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満足するまでブドウを食べてもよいが、カゴに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。まあ、蓄えて売るほどの量を取ることは制限されましたが、実った畑を前にして人が飢え死にするなんてことがないように、いくらでもその場にあっては満足するまで食べ、また素手で収穫して持って帰るということが許可されていたんです。おおらかでのんびりしているというか、とにかく人間を生かそうとする素敵な法律だというふうに私は思います。だから弟子たちが麦の穂を摘んで食べることは禁じられていなかったし、咎められることではなかったのです。では一体何が問題とされたかといえば、麦の穂を手でつまみ、手でそれを揉んで殻を外したという行為が刈り入れと脱穀の労働をしたということ。それは安息日、お休みの日の法律を破って労働したことになるのではないかと咎められたと思います。休みを返上して働くことが称賛されたり、有給休暇を消化していくことがなんとなく後ろめたいことだと考えられがちな我々日本に住む者にとっては、これはちょっと新鮮な考えであるかもしれませんが、ユダヤ人にとっては安息日というお休みの日に労働するということはものすごく後ろ暗いことであります。後ろ暗いどころか、安息日に働くというのはこれは法律違反で厳しく罰せられるようなことでありました。その日は神様が6日間で世界を作り7日目に休まれたという神の世界創造の秩序に基づいて定められたお休みの日であり、また一方ではイスラエル人が奴隷であり休みなく牛馬のごとく扱われていたエジプトでの生活から解放され、人間らしく疲れたら休息を取ることができるようになった、奴隷からの救いの出来事を記念する日、二度と奴隷になることなく自由な人間として生きようと、一週間に一度の休みとして神が定めてくださった日でもありました。安息日というのはまさにイスラエル人のアイデンティティそのものである一週間に一度の休みであったということができます。彼らがどれほどこの安息日を大事にしたかということがよくわかる歴史的なエピソードが一つあります。イスラエルが外国に侵略されたとき、安息日には戦わないからと安息日になった日に戦いを放棄してしまって、その結果城が攻め落とされ国が滅びたということまでありました。そのため亡国の学者たちが集まり祭旗をかける際、今後戦争が起こった時には安息日を守ることは例外にしようと話し合い、取り決めなければならなかったほどに徹底的に労働しないということを重んじたのであります。それで福音書の語っているこの時代には安息日をきちんと守るためにしっかりとその日を労働に巻き込まれない休みとして守るために、ちょっと我々からすれば笑ってしまうようなことかもしれませんが、この安息日には何百歩以上歩いてはいけないだとか、料理のために火を起こしてはいけないだとか、そういうことを細かく考えていきました。そしてその範囲のうちであれば何をしてもいい、その範囲のうちであれば自分は神の掟を守って安息日を過ごしていると安心することができたのです。 そして麦畑の中を通る主イエスの弟子たちのした行為はその細かな規定においての借り入れと脱穀にあたる。それは安息日にしてはならない労働に該当するのではないかと抗議を受けたのであります。主イエスという方はこういうことから実に自由なお方でありました。罪人と忌み嫌われていた人たちと食卓を囲まれるような主イエスでありました。それは神の戒めに反することになるのかを具体的に見定めようとする、信仰深さから出た御言葉に忠実に従っていこうとする、人間の側の真摯な努力であったと思いますけれども、主イエスという方はそういう人間的な真摯な努力に対して無頓着とも見える姿を取られたのであります。もちろんそこには深いわけがあったわけです。しかしそんな主イエスを自分の師匠に持った弟子たちにとっては、そういう自由な罪人と食卓を囲まれるような主イエスの姿を見るうちに、共に過ごすうちに、知らず知らずのうちに自分たちも常識的な立法解釈の取り決めからはみ出していってしまうということがよくあったのではないかなと想像するんです。だからここで起きたことは次のようなことではないかと思うんです。弟子たちは主イエスと一緒に過ごしているうちに、なんだか気が緩んでくる。今までは人目を気にして立派な人間として振る舞おうと、彼らの近所の人、親戚にとっては当然であり大事にしていた当時の社会常識に従おうと振る舞ってきた。けれども主イエスと一緒にいると罪人の友と呼ばれているお方ですから、そのお方の前ではどうしても気が緩んでしまう。それで思わずお腹が空いたからと安息日であっても麦の方を摘んで食べてしまった。ここで起きたことはそんな程度のことではないかと思うんですね。つまりこの弟子たちの麦の方を摘んで取って食べた行為っていうのは、何もこれこそが立法の新解釈だ、これこそが人間の本当の自由だと、大見栄を切って安息日にこういうことをしたのではないんじゃないかって思うんですね。これは場合によってはファリサイ派の人に咎められた時、これは気の緩みから起きた失敗だったと弟子たち自身は慌てて取り繕いたかったことかもしれないって思うんですね。考えてみればこんなこと本当に些細でつまらないことなんです。今この麦の穂を摘んで食べなければ飢え死にしてしまうというようなことではないんです。小一時間も我慢すれば普通の食事にありつける。ここで立法の解釈をめぐって神学論争をやろうということでもない。本当につまらないことを思わず主イエスといて気が緩んで麦の穂を摘んで食べちゃった、そんな程度なことではないかと。けれども全然弟子たちの命がかかっているわけでもないこの些細な行為と、それを当時の常識に従って咎められた出来事をめぐって、もしかしたら弟子たちはちょっと気が緩んでと言いたかったのかもしれないけれども、主イエスはここで少し大げさな議論をお始めになるのであります。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたこと知ったか読んだことがないのか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと立法にあるのを読んだことがないのか。主イエスはこの2つの事例によって弟子たちの弁護を始められる。でその詳細、この2つの言葉の詳細、それぞれ面白い言葉なので、これを詳細に検討する時間があればいいんですけれども、ちょっとそういう時間はありません。今日はそこに深入りすることをせず、またそれは別の機会に譲りまして、今日はこの主イエスの言葉からただ一つのことを聞き取りたいと思います。それはこの主イエスが挙げたこの場面において、この2つのケースを主イエスが挙げるっていうのは、これはちょっと大げさすぎはしないか、そのことだけを指摘しておきたいと思います。 この2つの事例は安息日の例外規定を語っている言葉であると言います。戦争の時は安息日を守ることが例外とされるように、それと似たような別の2つの例外ケースを主イエスはここで挙げておられるんです。けれども挙げられました2つのケースは本当に弟子たちの行為の弁護にふさわしい事例だと言えるのでしょうか。私は弁護された弟子たちは自分たちの些細な行為がダビデ王の気球存亡の出来事や神殿に仕える祭司の行為と並べられて、自分たちの気が緩んだような些細な行為が主イエスによって弁護されるのを耳にしながら、少しこそばゆかったのではないかと思うんです。先生、私たちも私たちのしたこともそんな大きなものと比べられるようなものじゃありません。そこまでしていただかなくてもと心の中で思わなかっただろうかと想像するんです。旧説以下の第二の物語は弟子たちが帆を積んだ出来事と比べてより深刻な問題に見えるかもしれません。けれども実は本質的にはこれと同じ物語であると言えます。片手の耐えた人を安息日に癒すことが許されるかどうか、私たちであればこれは当然癒すべきだと思うかもしれません。片手が使えないとなったらこれは本当に不自由なことです。人の一生を左右することだと思うかもしれない。安息日だからといってそれを癒してはいけないというのは、これはあまりに冷たすぎるんじゃないか、残酷じゃないか、ファリサイ派の人々にそう抗議したくなるかもしれません。けれどもこの旧説以下で問題となっているのは、この人を一生癒すべきではないということではないのです。それをわざわざ今日やりますかっていう優先順位が問題になっているんです。しかも安息日に全ての医療行為がそもそも禁じられていたというわけではないのです。それが命に関わる病か否かということが安息日に医療行為を行う際の基準でありました。そして今日この日にこの人を治療しないということが、その目の前の人の寿命を縮めることになるという場合には当然治療を施したのであります。安息日の戒めよりも命が優先されたんです。かつて話題になりました聖書の教えに忠実であるために輸血を拒否することによって死亡するという、そういう事件、出来事が起こったことがありますけれども、当時はもちろんそんな技術はありませんが、実は我々が人を殺す立法主義的だと考えるパリサイ人の聖書解釈が適用されるならば、決してそういうことは起こらないんです。戒めよりも命が重んじられる、輸血によって命が助かるなら血を食べてはならないっていう戒めを括弧に入れて人の命を助けることが許される、それがファリサイ派の人々の聖書解釈の仕方であります。けれども彼らが主イエスに問うたのは、命の危機にさらされていない病人、つまり明日癒すのでも一向に構わないだろうこの片手の萎えた人を、労働が禁じられている、神によって奴隷から自由にされたその自由を味わえと言われているこの安息日にあえて癒すのですかという問いであったのです。こういうふうな聞き方をされたら、多分我々であれば穏便にことを収めたくなると思うんです。これはまあ明日を待っても良いものだ。今日はその片手のない人に慣れた人に向かって、今日は楽しく食事をして語り合い、そして神をこの街道で礼拝しながら、明日一番であなたのその手を癒そう、 そのためにあなたと一緒のところに泊まろうと、そう言ったって少しも構わないことであったんです。けれどもシュエスはこうおっしゃいました。あなたのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切だ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そして片手の萎えた人に向かって、その萎えた手を伸ばしなさいとお命じになると、その人の萎えた手はもう一方の手のように丈夫になりました。しかし落ち着いて考えるならば、これもまた大げさなことではないかと判断できることかもしれません。あと1日、たった1日我慢させてもよかったことであるかもしれない。いや、安息日っていうのはユダヤの国の人々の1日っていうのは日暮れから始まりますから、あと半日待てばよかっただけかもしれない。けれどもシュエスはその数時間すら待つことができなかったのであります。弟子たちはもしかしたら我慢できたかもしれない。片手の萎えた人ももう一日我慢できたかもしれない。けれどもシュエスは我慢できませんでした。弟子たちが非難されるや否や、片手の萎えた人がご自分の目の前に引き出されるや否や、シュエスの我慢が一切効かなくなっているんです。なぜならばこのお方を突き動かすのは7節に記されました神のご意志。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという父なる神の憐れみの心だからであります。その神の憐れみの心が動くとき、目の前にいる人が正しい行為をした結果苦しんでいるのかどうか、信仰深い人間であるにもかかわらず苦しんでいるのかどうか、神の戒めに従って生きた結果そういう苦境に立たされているのか、あるいは自業自得の報いを受けて苦しんでいるのか、そしてそれはその人の自己責任の結果当然責めを負ってそこで今悔い改めるべき事柄で、まあ、つまりはもう少しこの人は苦しめておいた方がいいのか、そんな判断をシュエスは全然しないのです。やっつけられている人間を見ると、弱っている人間を見ると、このお方はいても立ってもいられなくなってしまう。過剰で大げさだと、まあ、私たちだったら見えるようなケアを開始される。ふさわしくないものにこそ、ふさわしくないものにこそ私の心は動くんだ、私は丈夫なものではなく癒しを必要としているもののために来たんだ、正しいものではなく罪人を招くために来たんだ、父なる神の心、シュエスの心、その神の憐れみはやっつけられている人間、弱っている人間を見ると無条件に激しく動き出すのであります。そしてそれこそが安息日の主、すなわち私、この私こそがあなたたちに本当の安らぎを与えると、そう約束してくださった方の私たちへの安らぎの与え方ではないかと思います。私以上に私のことを心配してくださる方、私以上に私の責められることに耐えられないお方、私以上に私の命を重んじてくださる方、その方が今私と共にここにいてくださるという、そこに誠の安息と 安らぎがもう始まっているのであります。私たち人間の信仰深さが私たちに誠の安らぎを与えるのではありません。神のした言葉に従ってその言葉の枠の中で生きていく、ならばあなたには安らぎが与えられる、あなたは平安だなんてことじゃない。私たちに安らぎが与えられるのは私たちの苦境を見ると一切の我慢が効かなくなり全力で私たちを弁護し始める主イエスの今この場における心の動きにおいて私たちの安息が始まるのであります。今日与えられた聖書の言葉は、まあ、クリスマスのうちの教会の暦とはあんまり直接には関係ないと申しましたけれども、けれどもやはりこれは教会の暦とも重ねて理解できるもの、その時により立体的に理解できるようになる聖書の言葉であるなというふうに思います。幼子イエスのもとに星に導かれた博士たちが訪ねたというクリスマスの物語は、これは私のようなものが真面目に考え出しますと少しいかがわしい出来事であるように思えるんです。不思議な星に導かれた博士たち、この博士たちがどういう種類の人間であるかといえば、占星術の学者、星占いの占い師であります。当時の星占いというのは真面目な学問の一分野であったようですけれども、それにしても占いというのは全般的に神の民イスラエルからは忌み嫌われたものでありました。例えば旧約民数記23章23節にこういう言葉があります。ヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神はその働きを時に応じてヤコブに告げ、イスラエルに示される、まあ、つまり神が必要に応じてなすべきことを告げるから占いなんぞに頼りなさんなっていうことです。主なる神様はご自分の民に対して一番良い計画をお立てになる、人間の失敗にもかかわらず必ず万事を益としてくださる、占いに頼ることはその神のご計画に逆らって自分の思惑によって自分の人生を支配しようとすることだ、占いに頼ることは万事を益と変えてくださる神の慈しみへの信頼を失うことだ、だから厳しく旧約聖書においては占いは禁止されています。言い換えればあなたの人生を導くのは星の運行なんかじゃない、この私だ、私の意志と計画があなたを導いていくんだという力強い宣言が星占いなどに一喜一憂しないように私たちを捕まえていてくださるんです。また余計な話をするようですけれど、キリスト者っていうのはおみくじを引く必要がないんですよ。キリストにおいて何が起ころうととも決定的にあなたの生涯はキリストにおける神の愛のゆえに大吉だって確定した人生なんです。だから旧約の占いの禁止っていうのは新約の時代になって無効になるどころか、ますますそれは真実なものになっているということができると思います。なぜって言えばキリストが私たちに告げてくださる祝福、まあ大吉っていうのは具体的に幸福続きの人だけに当てはまるものではないからです。キリストがくださる大吉っていうのは普通だったら厄払いをしなければならないような災難が次から次へとその身に降りかかってくるような状況にあっても微動だにしないしぶとい大吉であります。なぜならばキリストが私たちの生涯において確定してくださったその大吉っていうのは十字架と地獄を通過してきた大吉、つまりたとえ私たちが地獄に身を横たえようとも、見よ神は私たちと共にいますし、私たちの絶対的な味方でそこであり続けてくださるっていう祝福、そして必ず死と地獄すら超えて復活の命に最後の最後は預からせてくださり、私たちの魂だけではなくこの体を含めたこの私の全存在を神の所有としてその毛の一筋ほども滅ぼさないっていう大吉だからです。それだから この主の福音の前に先生術の学者のつけ入る隙っていうのは本当はありません。キリストの福音が実際に聞かれるところではこれは占い師を廃業するほかないと。ところが全く不思議なことですが、その先生術の学者たちがキリストの誕生において大きな居場所を与えられているんです。騙してお金を奪ってやろうという占い師ではなくて、どんなに真面目な試みであったとしても、それは先日見れば人間が自分で自分の人生を支配したいという罪の赤裸々な姿しかない占い師、神だけに自分の歩みを委ねる神の民とは真逆である占い師、占いによって自分の身を処していこうという神を知らない異邦人の代表者を、イエス・キリストの父なる神は、救い主が誕生したのを知らせる初めの人として選んでくださった。そういう自由が神様にある。で、このことは単純に申しまして、神様は私のような牧師なんかよりも、私たちキリスト者よりもよっぽど世俗的でよっぽど不真面目な信仰理解をされているんじゃないかって言いたくなるような出来事だったんですけれども、だからこそクリスマスの祝福っていうのは私たちにとっての祝いなんだって誰もが言うことができるものなんです。自分をクリスマスの祝いから締め出す必要のある人は誰一人いないっていうことなんです。それは今日の主イエスの言葉で言えば、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、そのことを神はご自身の唯一の決定的な言葉としていてくださるということです。神の民として生きるということは、何をしてはいけない、こうしなければならないということに縛られて不自由になっていくことではありません。新約聖書に出てくる言葉の一つに大胆さという言葉があります。パレーシアというギリシア語です。辞書を引くとこういうふうに書いてあります。パレーシアっていうのは、言いたいことを自由に大胆に全部言ってしまうこと、大胆な自由、率直、あからさま、相手に対して大胆になれること、またそれだけの信頼。エフェソの信徒への手紙3章12節に、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますとあります。キリスト者っていうのは神様の御前でビクビクしてないで、だから結局のところ全てのものの前で大胆に生きるようにされているもののことです。で、このような神様の御前での大胆さっていうのは一体どこに生まれるかといえば、この私たちの側で神の言葉に今聞き従っているっていうことであるとか、私は神の御言葉の範疇に生きているだとか、私は神が立てられた柵を超え出ていないという良識を持っているところに生まれるものじゃないんですよ。私たちが弱くて罪深くて失敗ばかりしていても、神が私に対して憐れみ深い方であられるというその一点によります。私たちの苦境を見るや否や、神様の心が激しく動かされてしまい、一切の我慢が効かなくなるというところ、神様の憐れみがそうやって止まらないというところに、私たちの大胆さ、言い換えれば私たちのこのお方の前での安息が始まる。ある説教者ははっきり言います。今日の聖書の言葉は誤解されることがよくあるんじゃないか。どういう誤解をするかというと、主イエスがここで語っておられるのは宗教的儀式にうつつを抜かすよりも、 人を愛する技に勤しんだ方が良いと言っておられると、そういうふうに誤解するって言うんです。けれどもこの箇所を率直に読めば、主イエスが弁護しておられる弟子たちも別にここで愛の技に励んでいるわけではないって。彼らがしていることといえば、麦の方をちょっぴりつまんだだけ。じゃあその一方で、主イエスはまたパリサイ人に対しても、もっと愛に富んだ立派な人間になるために、この神殿から出て行ってどこかで社会奉仕でもしたらどうかと言われたわけでもなかった。主イエスの言葉が我々に促しているのは、宮よりも大きな存在である主イエスという方の中にある神の憐れみに気づけということ。これが大事のことなのだと言います。そしてその説教者はその認識に基づいて、今日の聖書の心を本当に分かりやすく次のように語ってくれています。その神の憐れみの中にあって、人間は真実に行こうことができるし、人間として作られたこと、そのことの喜びを味わうんだ。そしてそれはそんなに大したことではないんだ。意地を張ってでも働くことをやめることになるのではなくて、安息日であるには違いないけれども、お腹が空いたらそっと麦の穂を摘むことが許されるような世界に生きることだ。そういう神の憐れみの心の中に私たちは置かれています。だから私たちがこの主イエスの前にすべきことというのは、ほっと息をつくということです。重荷を下ろすということです。聖書はキリストこそ私たちの弁護者であると言います。主イエスが私たちを弁護してくださる。私たちはどんなふうに主に弁護されるのか。今日からのち、私たちは今朝読んだ聖書における主イエスのお姿を思い起こすことが許されるようになったのであります。無気になって弁護されるキリストです。弟子たちにちょっと我慢させればいいことを、手の不自由な人に一日我慢させればよかったことを、無気になって弁護されて、あまりに無気になって弁護するものだから、相手に主イエスに対する殺意が芽生えてしまうことの、私たちの弁護をしてくださるお方なのであります。しかもこの後祝います聖餐の食卓が語りますように、私たちの罪とその方の憐れみが引き起こしました十字架の出来事こそ、我々の命の源泉となる、そのような仕方で注ぎ尽くされたキリストの命の込められた、私たちを生かそうとする神の憐れみの出来事の極みでありました。この方は正しいものの弁護者ではなく罪人、つまり責められるべきところを十分に持った人間の弁護を、そのように徹底的にお引き受けになるのです。それは私たちにとってなんと心強いことでしょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、たとえ私たちの心に責められることがあろうとも、御子は私たちのためになって、ために無気になって弁護してくださるお方です。そのようなあなたの深い憐れみの心を知ることが許された私たちであります。どうぞ全ての人にこの福音を告げ知らせることができますように、互いに裁き合い息苦しくなってしまうこの世の中にあって、ほっと一息つかせてくださるこのキリストの福音を世界に告げ広めることができる2019年の金沢元町教会としてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
お差し支えのない方は